宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。今回は184回目、8月25日の放送です。いや、8月ももう終わりますよ。
やばい、宿題があ
るの？
やってないんですか
っていう子たちがいっぱいいるかな。
うーん、
ね、
あ、今年、あ、去年、来年からなんか夏休みが夏休み短くなるから、もしかしたらもうこの時点で
来年は、
うん、
今年はね、終わってるかもしれないね。
今年はじゃあ
まだ長い夏休み、
最後の1週間が
満喫して、
うん、
っていう感じですかね。
はい、
その夏の終わりにですね、もんじゃ祭りっていうのが相模大野であるみたいなんですけど、
うん、
ご存知でしたか？
もちろん。だって前なんかピカステ絡んだよね。
うん。
一回なんか絡もうと思ったけど、うまく絡めなかったっていう感じ。ノブさんが一生懸命絡んでくださって、なんか実行委員長みたいな人のインタビュー取ってきてくれたんだけど、うん、それ以来パッタリ。
絡む。引っかかなかった。
引っかかなかった。
引っかかなかった。
そっか。
でも祭りはやって
る。そう。あの時が第1回だったんじゃない？
あの、詳しくわかんないけど。
なんかそんな感じだった気がする。
ピカステ第1回ってこと？
あ、違う違う違う。あの、モンジェ祭りの第1回くらいだった気がするな。25、26だそうですね。
何をしてるんですか、これは。
してるんですかね。
あの、町おこし的なお祭りでしょ、これ。
あの、ちなみに私が住んでる小道は、うん、あの、なんだっけ、よさこいラム。
はいはい。
ほう。
があるので。
町田もね、よさこいやってたりしますね。
よさこいランブはそれこそカステが始まった頃に初めてやったみたいな、なんかそういう、まだ5年かそこらしかないけど、もう2回ぐらい中止になってるっていう。
え、なんで？
ちょうど台風とかじゃなかったかな、台風か大雨かね、なんか、うん、2回ぐらい中止になって、
うん、
そうそうそうそう、うち日曜日やるんですよ、
うん、
でなんか教会から帰る人たちがあれに巻き込まれると早く帰れないとか、
はいはいはい、
なんとかっていうのがいつも気になってて、っていうのがあったんですけど、ごめんなさい、モンジェね。
モンジェね。まあ、モンジェ以外にも最近お祭り多いですからね、この町田相模原地域。相模原もなんかやってましたな。
いや、大体お祭りって土日とかにやるから、
うん。
大体参加できないんですよね。
全然知らないところで急に花火が上がって、あ、今日祭りだったんだなっていうことが何回かありますし、
花火そのものはね、我が家からよく見えるので、
うん、
これはどこの花火だろうねって言いながら、
うん、そうそうそうそう、よくある会話ね。そうそうそう、恒例になっております、一人一ネタで話をしていきたいと思います。まずカズくん。
はい。この前ですね、大井川鉄道にまた行ってきまして、
お、
トーマスをまた見てきました
また？
また見てきちゃいました。
また
トーマスにハマってるの？
トーマス、まあそれもあるんですけど、ね、うん、今回は出発だけを、前回は出発するシーンだけ見たんですけど、うん、今回は追いかけてやろうと。
お、お、
その、まあ、トーマス出発して、で、センズっていう駅までずーっとこう行くんですけど、その間1時間半ぐらい電車がそこに行くのにかかるんですね。
うんうんうん、
で、道路もだいたい並走してるとこがあったりとかして、うん、頑張れば追いかけられるという。
煽り運転ね。
煽りというよりは、先に行って、駅でちょっと待ち伏せしたりとか、一緒に清掃、並走したりとか、いう感じで、これうまい具合にやればいけるなと思って、
うん、
自分なりにちょっとだけ調べて、
うん、
このタイミングでこれぐらいでいけばっていうのをいろいろやったんですけど、うん、実際は、駐車場からよし出発するぞってなった時に、
うん、
子供たちがまず喧嘩をしだしましてチャイルドシートに座らないという状況が発生しまして、
はあ、
これがですね、10分ぐらい子供たちが喧嘩をしておりまして、
はあ、
ようやく座って、出発をしたらですね、私の予定時間からすでに5分オーバーして出発をしないといけなくなったっていう状況で、
はあ、
うん、結果的に、並走もできず、
はあ、
1回だけ追いつけたのかなぐらいで、私の今までこの綿密に計画を立ててきたのがほぼ 叶わなかったという結果になってしまいまして。
おお。
まあ、若干ちょっとイラッとしたん
ですけど、ね。いや、俺、あれかなと思って、カズ君と同じようなことを考える人がいて、結局うまくいかなかったのかなと思ったんだけど。
実は。
並走し、うん、みんな並走したりとかさ。
そういう方もおられるみたいなんですけど、実はこの、トーマス見てる方はご存知なんですけど、バスの、バーディーっていう、
ね、
子がいるんですけど、その子とトーマスがこう、たまにこう、競争をするんですね。で、
たまに。
トーマスのアニメの中で。
うん、はい。
で、実際、大井川鉄道も、バーディーっていうバスが、実際に動いてまして、
うん、
で、それはうまい具合に、こう、時間を調整しながら並走してやっていってるみたいなんですね。
ほ
ー
で、まあ、そのバスに乗ってトーマスを見るっていう、そういう、まあ、ものもあったりするんですけど、
うん、
その後ろについていけば、まあ、うまい感じで、こう、結構いろいろと見れるらしいんですけど、
うん、
そのバーディーが私の車からは、だいぶ向こうに見える状況をずっと言ってるみたいな。
その間には車はいっぱいあるの？
特にないんですけど、あまりにも離れすぎてて、
あ
で、川沿いとか走るんで、結構向こうまでの道が見えたりするんで、うんうんうん、ああ、今あんなとこいるんだ、みたいな感じで、頑張ったんですけど、ちょっと残念な結果になってしまいまして。で、最終的には子供たちは、最後の方はもう寝てるという感じで、
お
まあ、そんなもんかと思いながら、
はい
今回の井川鉄道、楽しんでまいりました。
トーマスに乗るっていう選択肢はなかったの？
私は乗るより見たいんです。
そうね、乗っちゃうと見れないもんね。
そうなんです。
乗ったら普通の電車か。
まあ、噂に、というか、まあ、何人か、この、お参りされる方も、子供がおられる方、行かれた方いるんですけど、その方は、客車にエアコンがついてないと。むちゃくちゃ暑いと。で、まあ、ほぼ満席なので、ぎゅうぎゅう詰めで、そんな中を、こう、1時間半とか、きついと。なので、まあ、乗るのはいいけど、片道だけにした方がいいよとかいう話を聞いたりとか、帰りは普通の電車でエアコン効いたの帰ってきた方がいいよとか、
うん、
そういうお話を聞いたりもしてたので。
真夏は辛いね、
うん。で、しかもまあ、メインは真夏に走るという感じなので、このトーマスは。
え、なんで今回2回目行ったんですか？
なんとなく。
なんとなく。
もう一回行っちゃう？
家族の休暇で？
はい、そうです。私のお参りがない日がたまたまあったので。
日帰り？
前日一泊で。
前日入り。
そうです。
うん、
なのでもう、前の日に、あ、明日、明後日休みだっていう感じになったので。
あ、2日間休みで。
なので、じゃあ明日行くみたいな感じで。
宿泊とかどうしてんの？
ホテルももうその場で予約して、
ネットで、
前日に予約して、で、その夜、私は夜な夜な、いろいろと
計算して、ね、
計算したりして、で、次の朝の日、出発したっていう感じ
で。で、行ったはいいが、うまくいかず、
はい、
暑いし、
はい、
残念だった。
はい、
まあ、それはちょっとイラッとするかな。
ま、そんなもんですよ。
ですよね。なるほどね。はい、次、たくちゃん行ってみましょう。
そうですね。私は最近じゃないな。25日だよね。8月25日はもう終わってるんですけど、今回ですね、私、息子の、うん、なんだっけ、障害者のための働きの中で、バギーコンサートっていうのやってるんです。
お、毎年恒例。
毎年恒例ですけど、夏に限ってはいないんだけど、いろんな秋にやったりとかって。うん、で、今回夏の8月の一番暑い時にやってるんですけど、今回ですね、今までとちょっと違うタイプのゲストをお呼びしてですね、オペラ。
お、
オペラ。オペラ、オペレッタ。オペレッタって聞いたことあります？
オペラとは違うんですか？
オペラの、もっと庶民版かな。オペラって、すげえ贅沢な、
うんうん、
芸術なんですよ。
うん、
フルオーケストラがちゃんといて、
うん、
で、ソリストがいっぱいいて、
うん、
さらにコーラスもいて、
うん、
何人人使ってんだっていうのがまあ本当のオペラですよね。
うんうんうん、
ですけどもうちょっとそれをこう、なんていうかな、気軽に楽しめる感じ。
はい、
で、今回ちょっと日本でオペレッターをやってらっしゃるところネットで調べて、 で、ちょっとこういうことで来てくれませんかねって言ったら、心よく来てくださったゲストの方々がいらっしゃるんですけどもね。うん、その方々のオペレッタを。うん、まあ、この収録の時点ではまだ見てないので、うん、楽しかったって言うと嘘になっちゃうんですけど、きっとなんかね、楽しいような、うん、そういうこう、なんか明るい、元気な、楽しそうな3人組、うん、あ、来てくださるのは5人かな。うん、あ、3人組のその写真が、ポスターで出てるんですけど、それに、まあ、行くということもあったりとか、うん、あと、ナセルさんがね、紹介してくれた、グレイテストマン、
グレイテストショーマン
の中にオペラ歌手出てきますよね。うん、女性のね、ネバー、ネバーの人なんですけど、わかんないと思いますけど、
まあいい
んです
か？
まあいいんです。あ、でしょ？ね、ネバネバの人ですよね。うん、そうそう。あの方の、まあ、オペラ歌手の歌唱力のね、高さとか。うん、で私実は昔ですね。
オペラ習ってたんですか？
オペラ歌手に歌習ってたんですよ。
お
進学校時代に。進学校の時に、声楽っていうのがあって、はいはい、で、その声楽の先生がたまたまその時オペラの先生、オペラ歌手の先生で、うん、とてもなんか、有名であちらはこちらで活躍してるような方で。実はね、私たちの結婚式にも来てくださったんですよ。ゲストでね。で、歌ってくださったっていう、とても、素晴らしい、ことを経験したんですけども。そんなこんなで、ちょっとこう、オペラ付いてるなと思いまして。なんか、どこかで、なんか、ちゃんと本物のオペラを見てみたいな。友人でね、オペラ歌手もいるんですけども。はい。なんていうことをちょっと考えています。はい。
オペラ座の怪人。
オペラ座の怪人。
それちょっと違うかな。
それしか思い浮かばない。
伊集院さんのデビュー、
また伊集院？
デビュー当時の、彼の愛称は、オペラの怪人。伊集院光のオールナイトニッポンっていうのをやってたんですよね。
伊集院
さん実はですね、オペラ漫談っていうのをやってたので、おーそーれ残のいた子みたいな、そういうネタをですね、ひたすらやっていたという。
ちょっと冷えてきました。
冷えてきました。暑いからね。暑いからね。
今のは別に。
しかもですね、俺が滑った的な言い方してるけど、俺滑ってないから。で、その伊集院さんの、昔の、なんていうの？その漫談の、いわゆる、お笑いのライブのことを、リサイタルって言ってたんですよ。はいはいはい、で、友達と行ったことがあって、まだ
行ったんだ。
そう、伊集院さんがね、まだね、2部の時代だから、本当にマイナーな時代なんだけど、でも、結構深夜ラジオでは、有名な人になりかけてた時に、田中慎之介生誕100周年記念オペラリサイタルっていうのを言ってきたんですけど、まあ、田中慎之介っていうのは、ちなみに伊集院さんのおじいさんで、オペラと何の関係もなく、たまたまそういう名前も未だに忘れない。だから伊集院さんの亡くなったおじいさんの名前を俺は知っているという。
それ覚えてんのもすごい、ね。
衝撃的だったんだね。
全く関係ない話になりましたけど。
そう。それでなんかね、ちょっとね、なんか、誰かにこう、この日ちょっとこういう用事があるんだけど手伝ってくんないって言われたのがあって、うん、僕それ手伝えないんだよね。オペラ見に行くからって言った、
はいはいはいはい、
こっそりと。あ、オペラ行くの？うん。そうそう、田中慎之介。生誕100周年。田中慎之介って何？誰？
有名人みたいな感じになるよね。
多分その世界で言う。僕はあんまりよく知らないけどね、とか言って、行ったっていう記憶があるので、はいはい、それで覚えてるんですけどね。
なるほど。ああ、なるほどね。
ということで、オペラネタと全く関係ないのですが、
はい、
オペラとちょっと関係してるお話をしてみましたけれども。はい。
はい。じゃあ今度僕ですね。全くオペラから話が飛ぶんですけど。
そりゃそうでしょ、はい、一人一人なんだから。
全く繋がってない。繋がりないですけど。
トーマスがオペラ歌ったって話したんだっけ違う
よ
ね。
ですね、今年の夏めちゃくちゃ暑いじゃないですか。
はい。
ついにですね、人生初、熱中症になりました。
運ばれたんですか？
運ばれはしなかったけど、あ、これが熱中症なのねっていうのを人生初体験しまして、うん、てか、熱中症って気づかずに、なんかこう、目の前がフラフラフラっとこう、歪んできて、立ってられなくなって。
熱中症じゃないんじゃない？
なんで？
ラマダン症？
あ、ラマダン終わってるしね。終わった後ね。終わってるしね。
ラマダン終わって食べ過ぎた時かな。
あ、結構立ってるしね。ただ本当に、こう、熱中症ってこう言葉は聞くけど、どういう症状って自分じゃ分かんなかったから、こう、目の前が歪んで立ってられなくなった時に、脳が詰まったかなとか、 全然違う病気かなと思って、すごい恐怖になってしまい、けど立ってられないし、もうフラフラだし、どうしていいかわかんないしっていうので、座り込んだらですね、駅だったんです。駅でこうなったら、もう駅員の人が来て、あ、熱中症ですねってテキパキテキパキこう、対処してくれて、あ、熱中症なんだって思った時の安心感ってすごいありましたね。で、
気は失ってないのね。
失う寸前。
ずーっと意識はあるのね。
あるけど、なんかこう、朦朧としてるような状態。
で、何こう冷たい豚肉とかおでこにつけたりして。
いや。
それはやめてほしいみたいな。
まあ持ってこないけどね、間違いなくね。
冷たい豚肉って何だって話だけどね。
まあ冷凍したら大体冷たいんじゃんっていう。ね、小田急だったんで、小田急の。
どこの駅？
町田。駅でこう待ってて、なんかその時、
ホーム
で待ってて、人身事故かなんかで、暑い中ずっと待たされてて、で、あーっと思って、ふらふらふらって来て、それが熱中症だって気づかずに、もう倒れ込む寸前の時に来てくれて、どうしたかっていうと、ちょっとなんかこう休憩スペースみたいな、小屋みたいなのあるの分かります？小田急で。
わかんない。
うん、さあ、暑い寒いをしのぐための、このホームの中に、あるんですよ。待合室みたいなのが。
町田の駅は知らないけど、そういうのがあるとか、祭壇室みたいな。
ベンチが並んでて、そこだけエアコン効いてるみたいな。
そう。
ちょっと喫煙所と間違えちゃう。
あ、そんな感じ。はいはいはい、で、そこに連れてってもらって、アクエリアス買ってもらって、知らないお姉さんに。
冷えてんの？
冷えてるやつ。
知らないお姉さんって駅員さんじゃなくて？
駅員さんじゃなくて、なんかこう来てくれて、駆け寄ってくれたお姉さんに買ってもらって、で、こう、首に当てたり飲んだりしながら、まあ、10分くらいで回復したんですけど、いや、人の温かさを感じたなぁと。
ねえ、ナセルさんまでね。
暑さで温かさを。
あんま狙ってないけどね。あんま狙ってないけどね。
寒すぎますよ、ちょっと。
この部屋？
うん。温めてください、ちょっと。
いいの？温めて。
オペラの話からだんだんね、土を滑りまくってるけど。
いや、俺滑ってない。俺は滑ってないっちゅう。俺は滑ってないっ
ちゅう。ああ、滑ってる人ってそう言うんですよね。
そうね、カズ君。
俺。
まあ、お互い様だけどね。
え、ナセルさん話短いけど大丈夫？
いや、なんか、二人が持ってっちゃったんだもん。
いいよ、続きどうぞ。
だからこう、熱中症っていう、気をつけてくださいって言うけど、実際どうなるのかってみんなあんま知らなかったりするんで。まあ、
私も経験はないですね。
うん。
熱中症の経験
は。僕よく立ちくらんではいるとね。しゃがんでるところから立つとよく立ちくらみをするので。
それまた症状違うよね。
そう。あれわざとできるぐらい立ちくらめるので。
そうなんです。
でも多分、クラクラってするのはこういうことなのかなって思う時
があ
る
んですけど。まあ、家族は車移動が多いしね。
そうですね。
うん。僕毎朝歩いてるので。
あ、そうだね。
全然。
でも、この前、知り合いの寺さん、お墓の前で、お経を読んでたら、その参列者の方が、もう倒れて。
うん。
多分熱中症なんだと思うんですけど、救急車で運ばれちゃって、とかっていう。
お墓でって怖いよね。
まあ、今年は熱中症で本当人も死んでるし、動物も死んでるので。
あれだけね、注意しろって言ってるんだけど、
ね、
みたいなね。
そうけど、注意しようがないのかもしれないですね。
なってみないとわかんないけど。
うん。
まあ、だから、なったんだもんね。
なったから。
注意してなかったんだもんね。
まだ若いから全然いけると思ってた。汗だらだらかいてたけど、飲み物がね、ちょっと、買わずに我慢してたところがありまして。
あら。
脱水かな？
脱水だと思います。
なったんでしょうね。そこから、ね。
まあ、ね、まあ、それからもう常にペットボトル持ち歩くようにしてますけども。
うん、
皆さんもぜひ気をつけてください。
ナセルさん、やってますか？
何をすか？
走ってますか？
何をすかってね。
うん。
いや、熱中症だからさ。
あ、サボっちゃってますか？もしかして。
今日大丈夫だもんね。
ねえ。
ねえ。
うん。今日元気そうですから。
熱中症明けにはね、走るといいっていうね。
うん。いや、いいんですか？
いや、それはどうかと思うけど。
ナセルさんに限ってはね。
あのね、膝がおかしくなってきた。
あらあら
普段慣れないことをしだして。
あらら。
あのね。
多分なんか、やめようとしてる感じ？
あららちょっと。
で、カズ君にバトンタッチしようとしてる感じ？
絶対もらわないです。
あのね、筋肉痛にはもうならなくなったんだけど、膝がおかしくて、痛み止めのなんつうの、この塗るやつを塗って走ってますね。一応まだ続けてますよ。 ギブアップしてない。
大丈夫ですかね。
多分ね、走り方とか、うん、靴選びの問題があるかな。うん、僕高校の時に、うん、やっぱり高校でみんなでこう一斉に買う靴とかあるじゃないですか。
はいはい。
あれで走ってたら、やっぱり膝痛めちゃって、うん、でずっと接骨院通いしてて、まあスキーやってたんで、うんうんうん、それもあって膝って結構大事だよねっていうことで、
うん
うん、いい靴買いましたね。
いい靴買った方がいいかな。
いい靴っていうかね、なんか衝撃を吸収するのがいいのか、うん、衝撃をこう反発するのがいいのかわかんないんだけど、うん、あとは走り方とかね。
それは問題かもしれない。
ね、
慣れてないから、
うん。ナセルさんの走り方あれだもんね、イスラム的なやつでしょ。
ああ、うん、どんな走り方か言ってみな。
わかんないけど、
自分で扱っちゃったんだから最後まで処理してね。
いや、イスラム的なやつだよね。だ
からそうですよね。
こう、どんなだよ。
顔をこう洗うようにした走りです。あれお祈りか。ね。そうそう、それそれ、うん。それがやっぱ膝に来るんじゃないかな。
まあ、膝関係なかったよね、それ、ね。
いやいや、関係あるでしょ。
どこで関係あるのかな、それ。
うん。でもそれ。あれはやめた方がいいってことだよね。
そうだね。まあ、普通に走ってんだけど。
乗ってきちゃった。
膝はでもちょっとね。
うん、膝と ね、腰はダメなんだよね。本当に痛めちゃうとね。
ねえ。ちょっと休んだ方がいいんですか？これは。
そうだね。ちょっと休んで、それで9月からは15キロを走ると、うん。
それまでは筋トレとかをするとかですかね。
そうね。膝の周りの筋肉を鍛える。
うん。
うん。
うん。どこ痛いのか知らないけど。僕は、その、高校の時に膝痛めた時には、うん、膝のその筋肉をちゃんと、つけましょうっつって、
うん、やっぱそれが衰えてるから負担がかかってる感じなんですか。
衰えてるからというよりは衰えてないなくてもやっぱり使いすぎちゃってるので、うん、それで補強しましょうっていう事前策、
うんうん、
でそれまではテーピングしましょうって言って、
あ、テーピング
ね、テーピングをしましたね、
うん、
ただ夏は暑いのと汗で取れちゃったりとかね、かぶれちゃったりするんですよね、うん、だからまあ、テーピングの下になんかこう巻いて、例えばサポーターの上からテーピングするとかね、
うん、
あるんですけど、うん、でも、なんか素人でやらない方がいいので、
ですね、
誰か専門家になんかね、接骨院かなんか行くとか、
うん、
そう、どのぐらい痛いのか分かんないし。
そうですよね。
まあ、歩くのは全然問題ない。走り出すと、
痛くなってくる。
それは精神的な方かな。
そっち？
そっち？
そっち。走りたくない。
じゃあ、もうちょっと、
ビシビシ行く？
行きましょうか。
行こうか。
ちょっと課題出しましょうか。
じゃあ、片足2キロずつつけて、走ると。
そっち、えぐいね。
えぐい。片足。
片足だけ2キロつける。
片足だけ2キロつける。痛い方の足だけ2キロつける。
いや、両方両方。両方同じくらいの痛さが来てる。
ああ。
じゃあ、精神的かな。そう、なんかね、体のバランスが悪くて膝が痛めるときっていうのは、やっぱりどっちかだけなんですよね。
うん、
両方だと、全体のバランスもあんのかな。
走り方なのかな。
か、靴か？
靴か。
走り出して痛くなる、なんかね、素人がこうやって話してますけど。
そう。あとは、やっぱりアスファルトの上とかね、コンクリートの上走ってることが多いので。
あ、そうだね。
それはかなり衝撃が、やっぱり来ますよ。
それでしょうね。ずっとコンクリートだから。
だから衝撃吸収系の、まあ、シューズにするとか、
うん、
と言いながらね、ノブさんからは課題が出ていますけども、
これ言え、これ言えってね。
8月の課題って何でしたっけ
？7キロ。
週
3回7。
週3回7キロ。はい。で9月の課題をじゃあですね、ここで発表したいと思います。
はい。
はい。9月の課題は15キロかける週3回。膝が痛いって話を完全無視して。
これは本当、
15キロって結構だよね。
7キロの倍ですからね。
さすがノブさんですね。
でも10月かなんかでしょ本番。
うん、あ、そうですね。
だから
本ってがまあ一つのマイルストーンね。
うん。
でもハーフでしょ。
ハーフだね。
ハーフを走り切るためにはやっぱり週3回ね、15キロぐらいは背中になんか背負って、
う
ん、それはいいわ。走んないといけないじゃないですか。
うん。
まあ、膝との相談しながらですかね。
そう。
まあ、10月が目標じゃないですからね。
そうですね。
最終目標は、東京マラソンですから。
2月 ?7 月、
うん、
?2 月だね。
冬かな、
うん、
はい。頑張ってね。
15キロって結構重いね。
倍。
まあ、けど42って思ったらね、もっと辛いからね。
そう。15キロ。
おう。
15キロを週に3回走ると、1週間で、45キロ走れることになるから。
おーおーおー。あ、そうだね。
そう。1週間かければ、フルマラソン行ったってことになるじゃん。
うん。15キロってさ、どの距離だみたいな。
さん真剣になんか嫌だ。ちょっとね、
最初の頃はね、おい、距離っしょって言ってたんですけどね。だんだんちょっとリアルにね。
両膝だし、みたいな。暑いし、熱中症だったし、みたいなね。
頑張ってる証拠でしょ、ね、
うん、頑張ってる。
いや、でも熱中症は飲まなかっただけでしょ。
まあね。
まあ、頑張ってください。
はい。頑張ります。15キロ、頑張ってみます。
カズくんの乗り物っていいな。今回はですね、自転車のお話をしようかなと。で、ママチャリ。
ママチャリかい。
俗に言う、子供を乗せて。
はい。
あれ、まあ、よくあるパターンは、こう、後ろに乗せる。
はい。
バージョン。
はい。
で、前も後ろも乗せるバージョン。はい、まあ、多くて、まあ、二人乗れるんですけど、はい、三人乗れるんですっていう話じゃないです。
はい。
実は、双子用のママチャリ。
はい。
なんか、ニュースになってたね。
を、ちょっと記事で見つけまして。
はい。
知ってますか
今、時間稼ぎしてる？
いやいや。なんか、それをですね、開発したお母さんがいるみたいで。
は
い、
お母さんなんだ。
始まりはそうみたいです。お母さんが、まあ、自分が、の子供が双子だったんで、で、この子たちを乗せて、どっか行きたいけど、同じように大きくなっていくんで、うんうん、大体は上の子と下の子とかいう感じで、うんうんうん、下の子小さいんで前乗せてとかいう感じで、うんうん、ママチャリはなってるみたいなんですけど、うん、両方とも同じ大きさなんで、うん、バランスが前と後ろだと取りにくいからというので、
うん、
なんか乗りやすいものないかっていうので、うん、開発したのがこの双子用の自転車。
写真出てくるんじゃないの？
うん、今写真を。
だから時間稼ぎしてるでしょ。
写真見てもらおうと思ったらなんかネットに繋がらなくなっちゃって、うん。
それで
これがですね、後ろに二人乗るっていう。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
パターンみたいですね。
うん。
で、三輪車。
三輪車？
うん。後ろに、こう、タイヤが二個ついてて。
ほうほうほう。
はいはいはいはいはいはい。
見せて見せて。
はいはいはい、はい。
今、タクちゃんがググってくれて。
はいはいはい。はい。
はい。
でもなんかいろんなパターン出てきたよ。こんなパターンと。
おー。そうそう。私が見たのはそれですね。
なんかこの、向かい合わせパターンっていうのがあるみたいな。
あ、ほんとだ。
こっちの方が面白そう。
ね。
うん。
で基本三輪車にして、ね、で、後ろの方に。
これがスタンダードかな。
二人を乗せるっていう。
はいはいはいはい、
はい。だベビーカーとかでもね、前後ろ。うんうん。とか。まあ、それの、こう、自転車バージョンっていう感じ
で。でもこれさ、後ろに二人もさ、いいんだけどさ、どっちが前後ろに、喧嘩にならないかな。
そうなんですよね。でも多分それは、ベビーカーからもうできてるんだと思うんですよね。
さ、双子用のさ、ベビーカーってさ、うん、左右じゃないですか。
左右バージョンと、前後ろバージョンがあるんです、
ね、前後ろバージョンもあるよね。で、どっちの方がいいかよくわかんないんだよね。うんうんうん、場所によって、うんエレベーターだとこっちがいいとか、電車だとこっちの方がいいとか、結構あるんですよね。
だからね、あ、そっか、双子は双子で、大変なところが全然違うんだなと思って。
違うよね、きっとね。
自分自身、
大変だよね、
自分自身、まあ、上と下の子、二人、自転車を乗せてやってますけど、うん、またそれとはまた勝手が違うんだなっていう、まさに子供が双子っていうお母さんが、こう発案したものなんだなっていうのは、皆さんよかったら。
俺いつかさ、サイドカーバージョン誰か。
自転車の？
そう。
ああ、自転車のサイドカーバージョン。
自転車のサイドカーバージョンに子供を二人乗せるとか。
ああ、はあ、はあ、はいはいはいはい。
で、そのまま、自転車から外して、ベビーカーになるみたいな。
ああ、はいはい、はい。
面白いじゃん、それ。
ねえ。でもサイドカーって歩道とか走れないからね。
そうなんですよね。
ね、
うん。
チャリでね。
まあ基本自転車ね、車道走ってもいいのはいいんですけど。
いいんですけどね。
ちょっとリスクがね。
しかも低いからね。
うん、危ない、すごい危ない、うん。
サイドカーバージョンはね。
ね
え。あれどっかサイクリングロードとかいいですね。
そうですね。そういうとこならね。
そうそうそう。
なんかお祭りあんまり行かない人たちなんですけれども、思い出してください。お祭りの露店一番のお気に入りは何ですかを言って終わりにしましょう。
かき氷カズくんでした。
イカ焼きダクちゃんでした。
なんだかんだでたこ焼きなんだよな。ナセルでした。
超スーパーコミュニティラジオ聞かせて。
長宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。